このブログのタイトルがですね、日本人が失った頭と、まあ、いうふうに書いてあるわけですが、いつ頃失ったかったら、やっぱりまあ標準的に考えれば明治維新ですから、まあ、1850年頃なんですね。まあ、もう明治維新自身はもうちょっと後なんですけど、まあ、大体その頃に、まあ、日本人はですね、まあ、言ってみれば西洋コンプレックスに陥ったわけですね。教育も文化もいろんな面でですね、日本の方が勝っていたわけですね。軍事なんかもそうで、その後の日露戦争、第一次世界大戦のドイツとの戦い、大東亜戦争の時のイギリスやオランダとの戦いを見てますとですね、軍事でも日本が劣ってたわけではない。日本がヨーロッパと比べて劣ってたのはですね、文化とかそういう面ではなくて、単なる技術ですね。例えば蒸気機関があるとか、船が鉄であるとかですね、まあ、そういった意味、機関銃を持ってるとか、向こうは、まあ、こっちはまあ小銃でしたからね、基本的には、まあ、そういう一部のところがあっただけなんですが、まあ日本人のその当時の、まあ、指導者というのは、まあ、とにかくヨーロッパに追いつかなきゃいけないということで、まあ、それはいろいろいい点があったんですが、同時に、まあ、日本人の優れた思考力も失ってしまったわけですね。それ前の日本人というのは、まあ、宣教師が、日本侵略のための宣教師が来た場合でもですね、それから植民地にしようと思って来た場合もですね、鎖国も含めて、まあ、よく考えて、しかも断固たる態度でやってきたと、まあ、いうことがあったわけですね。まあ、明治の日露戦争の時でもですね、負けるかどうかという基地なことではなくて、日本は戦うべきかどうかというような視点でですね、考える頭を持ってたわけですが、それが失われたんですが、その教科書として何がいいか、その失われたのはもう確かなんですけど、まあ多くの日本人はですね、アメリカ人とかヨーロッパ人は誠意のある人間であると、まあ、中国人についてはちょっと疑ってるわけですが、しかし実際には中国もですね、まあ、現在比較的日本と関係のいい中東もですね、それからヨーロッパ、アメリカもですね、全て自分がいかにして支配層になるか、そのためには嘘をついても裏切ってもいいという考えが基礎にあるんですね。しかしその基礎にあるってことをほとんど現在の日本人は認めません。むしろその東大の先生とかですね、それからまあもちろん NHK の首脳部とか、ここら辺の人たちはですね、まあ大臣とかするのもそう、まあ大臣は頭が悪いからなんなんですが、多くは人はですね、アメリカ人とかヨーロッパ人は建前と本音があるっていうことすら認めないわけですね。今回の新型コロナも同じなんですね。でそれの教科書がないかと思って考えてたんですが、一番いい教科書は私は、第一次世界大戦の後のパリの講和条約の時ですね、それから国際連盟の設立前後して、アメリカの大統領のウィルソンが出した14原則、ですね。まあ、それがいい教訓になると、教科書になると思うんですね。でこのウィルソンの14原則っていうのは、まあ、第一次世界大戦という非常に悲惨な戦いを経てですね、でみんながもう遠征気分というか、もう戦争は嫌だと、まあ、その後このウィルソンの14原則およびベルサイユで決めたようないろんなシステムがですね、破綻し、もともと破綻するものであった。それがまあイタリアのファシズムとかですね、ドイツのヒトラーを生んだわけですね。まあ、日本は全然状態が違いますけども、でこの14原則っていうのは平和を目指してるわけですよ。したがってですね、まあ、第一に密約外交をやめると、第二に海洋の自由を保障すると、第三に貿易条件を平等にすると、第四は、まあ、その軍事を縮小すると、第5は植民地なんかをできるだけ公平にし、まあ、民族自決でいくというですね、あたかもこれは平和を目指したもののように見えるわけですね。ウィルソンの演説のはさらにまあ、アメリカらしいんでですね、我々の希望と目標は和平の過程が開始される時はそれが完全に開かれたものとなり、 それから後いかなる種類の秘密の合意も含まず許可しないものになることであると。制服と兄弟化の日々は過去のものであると。同様に特定の政府の利益のために、そしておそらく思いがけない時に世界の平和を乱すために締結される秘密の盟約の日々もまた過去のものであると、まあ、こういう書き出しから言ってですね、それは世界の正義と平和に合致する目的を持つあらゆる国家が今あるいはいかなる時においてもこの目指す目標を明言することを可能にしているものであるというですね、まあ、美辞麗句が並ぶわけですよ。まあヨーロッパ人、アーリア人、中国人も含めた人たちですね。さらにその中でもアングロサクソン、まあアングロに住んでいるサクソン人の末裔はですね、まあ、イギリス人とアメリカ人が多いんですけど、この人たちはですね、完全な二重人格者なんですよ。非常に完全な二重人格者。その二重人格である必要があるのはですね、風土がそうさせたわけですね。中国からヨーロッパ、アメリカに至るまでの地域というのはですね、まあ、嘘をついて自分が支配層になる。自分が支配層になるためには必ず嘘をつかなきゃいけないんですよ。つまり支配層は少数であり、それから、大衆は多いですからね、数が。だけども大衆から自分が支配層に這い上がるためには大衆に対して嘘をつかないといけないわけですね。ですから嘘のつき方は極めて巧妙なんですね。このウィルソンの場合を言いますとですね、まず第一に、第一次世界大戦の後の世界支配はアメリカとイギリスとフランスの3カ国でするように最初から計画してるわけですよ。まあ、そのためにいろんな手を打ちますね。まずパリの講和条約には戦勝国全部を呼ぶんですけどね。それからこのアメリカ、イギリス、フランス以外の国を排除するようにずっとやっていくんですね。まあ、例えば日本がそのいい例なんですが、日本は人種差別撤廃条項っていうのを出して、それが16対11で賛成16、反対11で、可決されるんですが、突如ウィルソン大統領がですね、人種差別撤廃条約が非常に重要な条約だから全会一致でなければ否決であると、まあいうふうに宣言して議長でしたからね。それで、日本を除くと。もちろんドイツは先輩国ですから、まあ、最初から除かれている。次々と国を除いて最後は結局アメリカ、イギリス、フランスの言ってみれば秘密交渉でですね、決めるということで戦後のあれが決まったわけですね。まあ、ロシアも革命がありました関係もあって国際連盟にも参加してないというような状態になったわけですね。でこれはもうウィルソンの完全な計画通りなんですね。でそのウィルソンの14原則っていうのをですね、学校とか、まあ、先ほど NHK がどのようにこの14原則を放送してるかっていうのも聞いたんですけど、まあ、完全にですね、平和を目指してるって書いて言ってるんですよ。違うんですよね。もちろんそのアメリカ、イギリス、フランス以外を排除したということでですね、これその中でアメリカがいい思いをするためには、まずその当時のイギリスが植民地が多くて七つの海を支配してたということですね。これをやっつけるためにはこの14宣言の中で、植民地をの、なんていうか独立を促しですね、海の自由航行を認める方向に行くことによってイギリスをまず蹴落とすと。それからフランスはですね、陸軍が強い国でですね、ヨーロッパはフランスが支配したいという気持ちがあったわけですが、それに対して民族自決という原則を出して、そしてヨーロッパを混乱させて、ヨーロッパがフランスの陸軍の思う通りにならないように、まあ大体フランスというのはヨーロッパの陸軍はフランスが代表するって言ってたわけですけど、それをなんとなく壊すわけですね。それから第一次世界大戦の後密約外交を展開したのはイギリスとフランスですから、それに楔を打つと。そして軍縮というのを出すんですね。これがまたなかなかなもんでですね、まあアメリカらしい、非常にアメリカらしいわけですね。つまり例えばこう言ってるんです、これ第4原則ですが、国家の軍備を国内の安全を保障するに足る最低限の段階まで縮小させることで 適切な保障を相互に交換すると、まあ、つまり軍縮をするんだと。その軍縮の具体的な目標は国内の国内の安全を保障するに足る最小限の段階まで縮小するんだと、まあ、こう言いましてね、これは実にそのアングロサクソンの二枚舌なんですけどね、その後のアメリカはどうしてきたか、それはもう第一次世界大戦の後のアメリカの、軍備拡張を見れば分かるわけで、現在ではもう世界のですね半分ぐらいはアメリカが占めていて、今中国が出てますけども、アメリカが占めていてですね、完全に世界を支配するわけですね。それはイギリス、フランス以外は、まあ、当然抑えて、かつイギリス、フランスの軍備拡張も許さず、自分だけが軍備拡張するっていう狙いがもともとこのウィルソンの軍縮提案にあるんですよ。で、非常に綺麗な言葉と非常に理にかなった14原則を出すけども、実はその一つ一つの宣言にですねターゲットが決まっているってことなんですね。どこで日本を蹴落とし、どこでイギリスを動かないようにし、フランスを動かないようにして、結果的にそれから 2,30 年経ったらアメリカが圧倒的に軍事も何も強くなるように仕組んでやる、言ってるのはそうじゃないんですよ。相互互恵であり、みんなで仲良くやりましょうって言うんですけど、全然違うんです。これはですね、この冷静な日本人の頭で、日本人ぐらいの頭があれば、非常に冷静に考えればよく分かることなんですね。その後の歴史の現実を理解すれば分かる。それが今度の新コロナについても実行されているわけですけども、このウィルソンの14原則を教科書にしてですね、じっくりと見ると、実は高等学校で教える時も NHK も全部ですね正義として教えるんですよ。国際社会が正義で動くってことないんですよ。ないっていうか、これからはあるかもしれませんが、今まではなかったんですよ。なかった。国際関係は常に自国が有利なやるように、いかに他国を騙すかっていうことで歴史は来てるわけですね。その歴史を真正面から見る勇気っていうか、勇気もいらないんですが、真正面から見ることが必要であると。そこのところに実はですね、高等学校の先生の正義感、 NHK の正義感っていうかですね、そういったものがあって、それから日本人全体の正義感があって、そうではいけないということが事実を見る目を曇らせて、そして日本人が頭を失うと、まあ、そういうことになり、その結果は日本人の子どもたちが大きな被害を受けていると、まあ、そういうことになりますね。